それでは説教、神の栄光を語ると題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいま旧約聖書の出エジプト記14章の10節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ10節と11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて、主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのは、エジプトに墓がないからですか？あれので死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？エジプトでの奴隷暮らしから救い出され、自由な身の上となった歩み出したはずのイスラエルの民がこのところで騒いでいます。主に向かって叫び、またモーセに対しては食ってかかっています。どうして自分たちを安全だった過去の生活から今この危険の中へ導き出したのかといって怒っているんです。この時イスラエルの人々は恐怖にとらわれていました。非常に恐れて主に叫び、またモーセに言ったと言われている通りです。このイスラエルの人たちの恐れと苛立ちの理由は明らかです。そこにはもうあるはっきりした原因があります。それはすぐ背後にエジプトの軍勢が迫っているということです。今の彼らは例えて言うならば法律の保護のもとに置かれて山賊に襲われている難民の群れみたいなものです。誰にも守ってもらうことができないまま不当な扱いを受け、すべてを奪い取られてむごたらしく殺されていくかもしれない、そういう不安がここにいる人々を支配し苛立ちへと駆り立てています。で、こういうイスラエルの人たちの苛立ちというのは私たちもよく理解できるんじゃないでしょうか。今実際に彼らは命の危険にさらされているわけです。そしてその彼ら考えるんです。どうして自分はこんな目に遭ってしまったのか。モーセさえ現れなければ今出会っているような危険には遭遇することがなかったはずだ。モーセさえ現れなければ自分たちはこれまで何百年もの間先祖たちがエジプトで暮らしてきたのと同じように今もその暮らしを送ることができたはずだ。で、そう思ってここにいるイスラエルの人たちはモーセに食ってかかってるんです。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？あれので死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？エジプトに墓がないなんていうのはこれは大笑いの話であるわけです。エジプトというと私たちはどうしたってピラミッドということを思い出しますけれども、あのピラミッドというのは大きなお墓ですから、誰が見たってお墓がないはずがない。エジプトには墓があるに違いないわけです。今ここでモーセに食ってかかっている、そういう人たちは 長い間エジプトで過ごしてきた人たちです。しかし昨日まで過ごしてきたその生活が奴隷の生活だったということなど、すっかり忘れてしまっているかのようなんです。まるで自分たちはエジプトであのピラミッドに入る、そういう王族の一人であったかのような思いでいます。しかしです、これよく考えてみますと、この人たちがこんなふうにモーセに食ってかかっている、昨日まで過ごしてきた苦しかった奴隷生活をすっかり忘れているという、その点にこそまさに今彼らが本当に奴隷暮らしとは決別をして新しい自由の生活に導き入れられたということの印が現れてもいるんです。神様はエジプトで奴隷になっているご自分の民があまりに厳しく辛く過酷な状況に置かれている、その叫びを聞き届けてモーセを送ってくださいました。そしてモーセを通してこのイスラエルの人たちをエジプトの奴隷暮らしから解放してくださいました。神様はまさに今叫んでいるこの人たちの叫びを聞き届けてくださったからこそ、エジプトの奴隷暮らしからこの人たちを導き出すということをしてくださったんです。今叫んでいるこの人たちは何百年も続いてきた、聖書に書いてある数字によれば380年という数字が出てきますけれども、380年も続いてきた奴隷暮らしからモーセによって導き出され、新しい自由な生活を生きるようにされています。ところがそういう生活に追っ手がかかるわけです。今までこのイスラエルの人たちを捕らえ支配していたファラオがもう一度この人たちを捕らえて自由を奪い奴隷暮らしに逆戻りさせよう、そう思って力ずくでイスラエルの人を奪い返しに行きます。追っ手がもうすぐ背後に迫っている。そしてそのエジプトの軍隊と自分たちと見比べてみると、いかにも自分たちは貧相でとても太刀打ちできそうにないわけです。イスラエルの人たちは悲鳴を上げて神様に助けを求め、また自分たちをこんな境遇に導いたモーセに対しては責任を問い不満をぶつけるというふうになっています。でこれは聖書の中の一つの出来事、物語のような記事ですけれども、しかしここに、ね、描き出されているこのイスラエルの人たちの姿というのは、私たちの人間誰もが経験をする根本的な矛盾を言い当てています。私たちが人生の中で経験することを言ってみれば大きなスクリーンに映し出して見せてくれるようなところがあるんです。親元を離れるとき、私たちはそれまで感じていた窮屈さから解放されます。今まで何かとおせっかいを受け監視をされていた煩わしさから自由にされます。でそこで生成するに違いないんです。ところが親元を離れるときには、そこで同時にです、これからどんな場合にも自分で生きていかなければならない、そういう不安や危険もついて回るようになるんです。私たちそれぞれの人生にはいつもこの世という不確定なまた不安定な事情のもとを先へ先へと進んでいかなければならないような、そういうところがあります。そして私たちが生きているこの世というのは常に危険が満ちているんです。ちょうど今イスラエルの人たちが背後から敵に襲われて命を脅かされているみたいに、私たちにも与えられているこの命の最後の最後までを生き延びていくということが要求されます。そしてやがて もうこれ以上は嫌だ、もうこれから先へは進めない、そう弱音を吐いてつぶやくような時がやってくる。それがこの世での生活なんです。今立ち立っている状況が本当に険しく難しいものになってしまう。もはや自分がどちらに逃げて命を流れていいのか分からなくなってしまう。そんなふうになりますと、私たちはつい身を隠して引きこもりたくなります。もう何にも聞きたくない、自分では何にも考えたくないと思って、できれば親元にあったあの昔の生活に立ち戻りたい、そんなふうに思うようになるんです。この世での生活の危険に出会う、私たちが危機的な状況に立ち至る、それは人間関係かもしれませんし、経済的な問題かもしれません。いろんな形で私たちは人生の問題に出会いますけれども、そのような中で私たちがかつての生活に郷愁を感じるときに、私たちはそこでのもう通り過ぎてきた生活がまるで黄金時代であったかのように感じてしまうんです。以前暮らしていたときに、まさにその生活の中で経験していた、感じていた息苦しさなんていうのはすっかり忘れてしまいます。昔はすべてが平穏で落ち着いていた、安らかであったとすら思ってしまうんです。しかし実はよく考えてみると、そんなふうにかつてのことを良さそうに思い出すというのは、今の私たちがその過去の苦しさから解放されているためです。かつて私たちが懐かしく昔を振り返るなんていう、その時代に生きていた頃の私たち自身というのはですね、決してその生活がとても安らかな平穏な生活だなんて思わずに暮らしてたんです。私たちが通り過ぎてきたところにあったさまざまな苦しみや悩みや嘆き、そういうものから今すっかり完全に解放されているからこそ、実は私たちはその時代が大変懐かしいものであったかのように振り返ってしまうんです。今ここでモーセに食ってかかっているイスラエル人たちはちょうどそんなふうに語っています。12節です。我々はエジプトで放っておいてください、自分たちはエジプト人に使えます、あれの弟子によりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんか。こんなふうに食ってかかるんです。でもおそらくほぼ間違いなくですけど、ここで言っているこの民の言葉っていうのは実際には交わされなかった言葉です。エジプトで奴隷とされていた時代に、自分たちはあれの弟子によりエジプト人に使える方がマシですなんて考えるはずがないんです。このエジプトにいた頃のこの人たちの悩み嘆きっていうのは、今自分がこの生活の中であまりに過酷に暮らしている、そういう嘆きであったに違いないんです。自分が将来今のこの奴隷暮らしから抜け出してあれのまで歩んでいけるなんていう、そういう将来を想像することすらできなかったに違いないんです。ですから奴隷だった当時のこの人たちが、あれの弟子によりエジプト人に使える方がマシだなんて言うはずがないんです。奴隷だった時の彼らの悩み嘆きというのは、自分たちの暮らしがあまりに過酷である、あまりに単調である、そしてあまりに無意味だということでした。どんなに働いてみたって、それは所詮奴隷の暮らしなんです。自由な人の生活ならば 自分の手で働いたものを自分のために積み上げていくことができます。しかし奴隷の暮らしっていうのは、どれだけ働いてどれだけのものを生み出しても、それは全部他人のものなんです。とてもそんなところで自分は生活していく気になれない。それが奴隷暮らしの辛さです。そしてその嘆きを神様が聞き上げてくださったからこそ、神様はモーセを送ってイスラエルの民を脱出させてくださったんです。今このイスラエルの人たちは確かにファラオの軍勢に追っかけられて、身体的には危険な状況にあります。しかしそのまさに彼らがそこで不安にとらわれているその身、その体というのは、これはファラオがその一人一人の身の上に自由を宣言した、そういう身分の身です。でファラオが実際にですね、さあ私の民の間から出ていくがよいってそう宣言をしてくれたので、モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出している。でファラオは自分で言ったんですから、そうである以上はですね、もはやイスラエルの民はエジプト人の奴隷ではないんです。実際にこの人たち、今逃げているこのイスラエルの人たちは奴隷ではありませんし、そしてまた神様がどんなふうに自分たちの叫びを聞き届けてくださったか、どんなふうに自分たちの祈りに応えてくださったかを思い返すことができるならば、自分たちが奴隷暮らしに引き戻されてはならないということもわかるはずなんです。今確かにイスラエル人たちは命が狙われています。危険ですけれども、それは当然ファラオが正当な権利を行使してそうしているのではなくて、自由民に対してファラオが不当な干渉をしているということにすみません。ここでは明らかにファラオがイスラエルの人たちに不当なことを行っているということが言われているんですけれども、しかし実はです、今日の箇所もう少し丁寧に聞いていきますと、ここに驚くべきことが語られているんです。で実はそんなふうにファラオの心を固くなにしてイスラエルの人たちを追いかけさせているのは、他ならない神様その方だということがここに語られていきます。17節のところです。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる、そう言われるんです。はっきり語られています。神様がエジプト人の心を固くなにする、つまりファラオの心を固くなにする、それでエジプトの軍隊があなた方の後を追いかけることになるんだって、そう言われています。これは一体どういうことなんでしょうか。イスラエルの人たちは自分たちの生活の過酷さ、無意味さ、単調さに並行して神様に叫んだんです。神様はその叫び声を聞いてモーセを送って救い出してくださったんです。一方で神様は救い出してくださっていながら、もう一方ではファラオに働きかけてその心を固くなになさる。エジプトの軍隊に自由な、せっかく自由になったイスラエルの人たちを追いかけさせるということをなさるんです。どうして神様はそんなふうになさるんでしょうか。ファラオが気持ちを変えたというのは、神様が途中で御心を変えられたということなんでしょうか。神様はイスラエルの人たちを自由にしてやろう、その叫びを聞いてそうお考えになったけれども、しかし神様また気が変わって、やっぱりファラオのもとに囚われの身にしようと思ってこういうことを起こされたんでしょうか。でそうではないんです。むしろその逆なんです。イスラエルの人たちが本当に心の底から自由なものとなって生きていくことができるように、神様はここでファラオの心を固くなにさせてるんです。イスラエルの人たちはですね、昨日までは奴隷暮らしで奴隷としてものを考えてたんです。自分の人生を 自分で成り立たせていかなきゃいけないなんてことを考える機会を与えられない中で、奴隷の暮らしを余儀なくされていました。ですから今ファラオが勝手にしていい、出ていけと言ってくれて出かけてきてるんですけれども、しかしそのイスラエルの人たち自身の在り方っていうのはですね、まだまだその本当に自由な人として生きる上では、幼く弱いところがあるんです。本当に自由な人であればです、この世でさまざまな困難や試練に出会うときにも自分は自由なものなんだ、そう思ってそれをもとに物事を考えるはずなんです。だけれども未熟な人はどうなるか、自分が自由にしてもらってる間、周りが、自分を自由だよって言ってくれてる間は自由なもののように振る舞いますけれども、しかしまた周りの状況が変わってです、やっぱりあなた奴隷なんですって言われたらすぐにそこに戻ってしまうかもしれない。神様はイスラエルの人たちが本当に自由になりたいんだっていう叫びを聞き上げてくださってるんです。どんな時にもこの私は神様に救い出され、神様に保護を受けている、そういう自由なものなんだというあり方をイスラエルの人たちがずっと持ち続けて歩んでいくことができるように、そういうふうに配慮してくださってるんです。独り立ちする子供にさっき例えましたけれども、その例えをもうちょっと使って言うならば、イスラエルの人たちというのは窮屈な暮らしから解放された、生成して人生を歩み始めたんですけれど、しかし少しの危険や困難に出会うとすぐに不平と不満を募らせて、こんな暮らしは自分の思ったもんじゃないんだ、もともとの奴隷暮らしの方がいいんだって言うとすぐ戻ってしまう、そんなふうになってしまうかもしれない。そうならないように神様は実はイスラエルの人たちをここで鍛えておられるんです。新約聖書のヘブライ人への手紙の12章6節のところに、神様は愛する子らを鍛えられるために厳しい経験をお与えになるんだという言葉が出てきます。新約聖書の私の聖書だと417ページです。417ページ、上の段ですけれども、ヘブライ人への手紙の12章の6節、なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。神様まさしくこういう方としてこのイスラエルの人たちに行動しておられるんです。ご自身の子らが本当に自由なものとなって、神様にから自由を与えられて、確かにそこで生かされているものとして歩んでいくことができるように鍛錬を与えておられるんです。イスラエルの民はしかしまだまだ未熟でした。追っ手をかけられたときに、エジプトの生活の方がずっとマシだとつい口走ってしまった。さっきそういう姿を見ました。イスラエルの民にはそういう弱さがあったんですが、じゃあその民を率いていくモーセはどうだったでしょうか。で、モーセはこれまでの経験からです、神様っていう方は一旦お決めになったことはきっとその通りに貫いて自分たちを持ち運んでくださるということを知ってました。ですからモーセは敵に追いつかれそうになってうろたえているイスラエルの民に向かって、いたずらに不平を並べて立てて騒ぎ回るんじゃなくて、むしろ静まって神様のなさる御業に心を向けるように、そう教えます。出エジプト記に戻りますけれども、14章の13節14節のところです。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたの、あなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。 モーセは言います。恐れてはならない、落ち着いて、そうまず言うんです。どうして落ち着くように言うのか。イスラエルの人たちが背後に迫ったエジプトの軍隊を見てです、怯えて騒げば騒ぐほど、実は今度は実際のエジプトの軍隊に脅かされるだけじゃなくてです、怯えて騒いでいる自分たち自身の言葉によって不安がかきたてられて恐怖が大きくなってくるからです。ここでモーセはです、あなたたちはエジプト人を見てる、そう言ってます。恐れにとらわれる時の心理って確かにそうなんだろうと思います。私たちは恐れにとらわれたり不安に陥ったりする時にはですね、目の前に自分が気になるその悪いことにしか気が向かなくなるんです。悪いことが全てであるかのように思って他のことが目に入らなくなります。私たちはですね、普段なかなかそんなふうに自分のこと思わないですが、しかし実際には驚くほどに自分の身の安全に神経質なんです。それこそちょっと指先を傷つけただけで一日中その指先の痛みが気になってしまう、そんなところがあります。ちょうどこれ説教を作りながらだったんですが、私先週包丁で指先切っちゃったんですね。別に指先だから命に別状なんか何にもないんです。ものすごく不便に思うんですね。一日中なんだかこの指先切って捨てたいなって、切って捨てたら同じなんですけれども、しかしそんな思いにとらわれます。私たちはですね、ほんのちょっとでも自分の体が損なわれるということに対して異常に敏感なんです。ですから後ろからエジプト軍がやってきた、実はその敵の姿が見えた時点では自分たちはどこも傷ついてないんです。誰も怪我をしていないし無傷であるのに、しかしもうすでにそのことに心が塞がれてしまってですね、悪いことがすでに起こったような思いになってしまう。私たちはそんなところがあるように思うんです。で、敵の姿、自分を脅かすそういう脅威がとても大きく思える。で、そのためにどうなるかっていうとですね、逆に私たちは見ることができなくなる、目に入らなくなるものがあるんです。それはまさに今この生活の中で私たちを自由なもの、命を生きている一人一人の人間として持ち運ぼうとしてくださっている神様がこの私を導いておられる、この私を持ち運んで歩ませようとしてくださっている、この私のために神様が戦おうとしてくださっている、その主の姿が見えなくなるんです。このとこでモーセはです、イスラエルの人たちの目の中に入っているエジプト人たちにばっかり心を向けるということをやめさせようとしています。むしろイスラエルの民のために神様が戦ってくださる、そちらの方に思いを向けるように、そういうふうにここで進めるんです。恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい、そう言うんです。で、この言葉っていうのは今から3000年も昔にモーセが危機に陥ったイスラエルの人たちに向かって語りかけた言葉です。しかしです、まさに今日私たちがこの場で聞くべき言葉でもあるように思います。修法にも記しましたし、また先ほど司会者がお祈りもしてくださいましたけれども、私たちの兄弟の一人竹本武雄兄弟が昨日の未明に地上の生活を終えて神様の妹に召されるということが起こりました。ここ数年というか、私が愛宕町教会に来てから初めて 教会員の方が召されたという出来事が起こりました。まさに実は私たちの群れに死の力が今及んできている、そういうところを私たちは歩んでるんです。死の力が私たちの群れに手を伸ばしてきて、愛する兄弟の一人を奪い去っていった、それが昨日の朝起こったことです。そして実はです、こういう時にこそ私たちは自分自身が聖書の福音をどんなふうに受け止め、またどう信じているのかということが問われるんです。すなわち聖書の福音、聖書の言葉というものを自分の心をつかの間爽やかにしてくれる一服の清涼剤みたいなものだと思っているか、それともそれ以上のものだと考えているかということが問われるんです。で、聖書の言葉を一服の清涼剤のように思うことが悪いというのではありません。実際に聖書の言葉というのは読んでいると私たちの心を落ち着かせて清々しく喜びを与えてくれるような力があります。しかしです、聖書の言葉が単なるお話に過ぎないのだとしたら、私たちの心を喜ばせてくれるお話に過ぎないのだとしたら、それ以上の力は持たないことになります。死の現実というのは、これはもちろんお話だけではないんですね。実際に私たちの身柄を死は取り押さえにかかってきます。私たち自身の生活に重くのしかかってきて、私たち自身の命と人生を脅かして破壊をしていきます。そして聖書が伝えようとしている目に見えない神様は、そういう私たちの人生を嘲笑って破壊しようとする死の力に真っ向から立ち向かわれるんです。ここでモーセが語っている現実ってそういう現実です。昔イスラエルの人たちが命が危ない目に遭いました、神様が助けてくださいました、お話で聞いている限り私たちはそれは言葉としてしか聞きません。しかしここでモーセが語っていることっていうのはですね、まさに今死がこの自分たちを脅かそうとしている、自分たちが死によって連れ去られようとしている、そういう現実の中にある人たちに向かって、大丈夫、神様があなたのために戦ってくださるんだから、あなたたちはその神様に信頼して静かにしていなさいって、そう呼びかけてるんです。で、モーセがその神様のことを伝えようとしたときに用いたものが言葉でした。で、モーセだけではないんですね。ヨヨの教会も実は神様が力を持っておられるんだということを示すときに、なんか不思議な、ゲートをしてみせるんではない、そうじゃなくて言葉によって死の現実と戦おうとしてくださる神様ここにおられるんだということを指し示します。するとやっぱりですね、その言葉ってただのお話かということになるんじゃないか、そう思う方いらっしゃるかもしれません。しかし神様はご自分の福音が単なる言葉以上のものなのだということを確かな形でお示しになるんです。単なるお話の中で守られる主人公というものを超えて、実際の苦境の中に置かれて命を脅かされ、不安と嘆きに身を持っていかれそうになっている、そういうイスラエルの民を神様はご自分の側に留め置いて支えて歩ませようとなさいます。そしてそのために神様はここでモーセにお命じになるんです。15節16節のところです。こう書かれています。主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。 なぜ私に向かって叫ぶのかって神様おっしゃいます。神様に向かって盛んに叫んでいた、悲鳴を上げたのはイスラエルの人たちでした。イスラエルの人たちは、エジプト軍が背後に現れたのを見て仰天して、神様に叫んでモーセに不平を言ったというふうに言われてました。死の力が自分の人生に及んでくる、そのことに直面するときにイスラエルの人たちは叫んだというんですけど、私たちもきっとそうなるんだろうというふうに思います。私たちも愛する者が死のところに横たわるというときにですね、一生懸命お祈りするかもしれません。あるいはどこに向かって何を言っていいのかわからないけれども、本当に、いろいろな思いというのが心の中から込み上げてくるかもしれません。しかしです、そういう中でですね、もしかすると自分は一生懸命祈ってはいるけど誰に向かって祈っているのかというのがはっきりしなくなることだってあるかもしれないんですね。まるで背後から迫っているその死と自分が直接取引するような気持ちになって、死に向き合うような気持ちになってなることがあるかもしれません。そしてそういう中で自分の命はここで奪われるんじゃないだろうか、自分はここで失われるんじゃないかという恐怖にとらわれたり、あるいはもはやこの事態に至っては逃れようとしても無駄だ、どうせみんないずれは死ぬことに決まってるんだ、すっかり絶望して諦めてしまうということだってあるかもしれません。イスラエルの人たちはですね、神様に向かって叫んだとここに言われてますけれども、これはですね、神様がどっちにいるか分かっていて、その神様に向かって理路整然と、神様、私はあなたのものです、どうか私をお救いくださいなんて、そんな風にですね、きれいに叫んだはずがないんです。もう訳が分かんなくなって、どっち向いていいのか分かんない中で、もう本当に、悲鳴を上げて騒いでいる。イスラエルの人たちは神様は見えなくなってるんですけれども、神様はそういうイスラエルの人たちを本当に生かして命の道に導こうとなさるんです。神様には命の道を死のただ中に作ることをおできになるからなんです。人間にはとてもできなくても神様にはそれがおできになります。死の力に脅かされて今にも失われそうになっている、そういう人たちのために神様は海の中に道を作って渡らせてくださる、そういうことがおできになるんです。モーセはここで何と命じられているか、なぜ私に向かって叫ぶのか、イスラエルの人々に命じて出発させなさい、出発させろって言うんです。でもモーセは戸惑ったに違いないんです。神様がこの民を出発させろと言ったって、どっちに向かって進んでいいのか、後ろからはエジプトの軍勢が迫ってきて死が運ばれてくるわけですね。でじゃあ前に進むのか、前には海が広がってて行き止まりなんです。このまま進んでいったら海の深い水に飲み込まれて結局みんな溺れ死んでしまうんじゃないか。でも私たちが多分死の現実に出会うときってそんななんですね。病気になって次第に弱っていく家族を見守っていく、そのときに私たちはそこで病気が治っていくっていう道がはっきり見えてるわけじゃないんです。私たちが目にしているものは後ろには戻れないし、前に進んでいってもやっぱり死が望んでるんじゃないか。ところがそこに神様の声が響くんです。16節です。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて海を二つに分けなさい、そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。この場所にとどまるんじゃないんだっていうんです。あるいはすべてを観念して諦めて懐かしい昔だけを思って過ごすというのでもないんです。今ここからさらに前に向かって進む、でそこには何があるか、 神様が道を開いてくださって、海の中に乾いた道を進んでいくことができるようにするんだって神様おっしゃるんです。でモーセは命じられたように杖を取り上げてそれを高く差し上げる。でその杖をさらに海の方に向かって差し伸べると、まあ、今日は、神様の命令までしか聞きませんでしたが、私たちはこの後のことをよく知っていると思います。実際に海の中に道が開かれて、そしてイスラエルの人たちはそこを渡っていくことができる。そういうことが、不思議なことが後に続いていきます。危険に満ちた海のただ中に乾いた道が生じて、そしてイスラエルの兄弟姉妹たちがみんなそこを通って命の道へ神様が導いてくださる。本当に自由な、そして神様との交わりに満ちた新しい生活へ歩んでいくことができる。その様子をモーセは目の当たりにするんです。航海横断とよく言われるその出来事がここで起こるんです。でこの出来事っていうのはですね、旗から見てるならばまるでモーセが海の上に手を差し伸べてモーセが海を二つに切り分けたように見えたかもしれません。そしてそういうふうに海の中に道を開くことができる力あるモーセの言うことなんだから、そのモーセの言葉には信頼に足るのだと思った人ももしかしたらいるかもしれません。しかしこれ非常に大切な点です。モーセ自身はここで自分の力で道を開いてるんじゃないんです。モーセは何て言われているか、杖を高く上げよ、そして手を海の上に伸ばせって言われてるんです。モーセとすれば杖を高く掲げてそれを海の上に伸ばしたら何が起こるのか分かってるわけじゃないんですね。神様がただそうおっしゃったからそれに従って行動したにすぎません。神様が杖を掲げようというから杖を上げる、手を伸ばせとおっしゃったから手を伸ばす。でそうしたらばその自分が指し示している、まあ、杖を掲げて前に伸ばしているわけですから必然的にある方向を指し示すことになりますけれども、その指し示している方向に道が開かれていって、自分たちが今まで死しか滅びしかないと思っていたところに道が現れた。でその道を渡っていくことができたっていうんです。海が二つに分かれたっていうことはですね、モーセ自身が驚きを持ってその光景を眺めたに違いないことなんです。実は海を分けたのはモーセじゃなくて神様ご自身なんです。神様はイスラエルの人たちが思ってる以上にイスラエルの民の一人一人のことを考えておられるんです。どんな民の一人であって決して欠けることなく永遠の命を受け継ぐことがなるように、本当に自由なものとして奴隷ではなくて無意味な人生を生きるんではなくて、その人に与えられているその人の人生を生きるものとなるように神様が一人一人を導こうとしてくださっているんです。私たちは時にそのことが分からなくなります。自分は奴隷に過ぎない、自分の身が安全であることが何よりも大切なことだと思っていろいろな危険に出会う時にこんな人生は嫌だと言って引きこもりたくなったり、あるいは自分自身に嫌気がさしてしまうということがあるかもしれません。でも神様は私たちを本当に自由な、神様の前に命を与えている一人一人として持ち運ぼうとしてくださっているんです。私たちの前に本当にそれでも生きていいんだと言って道を開いてくださろうとするんです。はっきり言うならば、仮にこの時モーセという人がいなくてもです、神様は道を開いてイスラエルの民を海の向こう側に渡らせることはおできになったに違いないんです。でもじゃあなんでモーセをここに、登場させられているのか。モーセが杖を高く掲げようと言われてその杖を海の上に伸ばしている、その理由は何なのか。神様はモーセに向かってあなたが持ってるその杖で何かしろっておっしゃってるんじゃないんです。そうじゃなくてモーセがこういう姿勢を取らされるのは、今ここで 神、ここで行われるこの出来事が神様の技なのだということを指し示すために、モーセはここで杖を掲げさせられ、手を伸ばすように言われているんですね。つまりモーセはここで一つの印を指し示しているんです。ここに起こっていることというのは神様の出来事だよ、そのことをイスラエルの人たちが見て、そして本当にそうなんだと知って信じることができるようになるために、モーセはここで杖を用いて、それを海の上に伸ばすようにさせられているんですね。実は私たちが捧げているこの礼拝というのも一つの印なんだろうと思います。この礼拝それ自体の中、私たちがいろいろする行いだとか所作だとか、それ自体の中に何か不思議な力が宿っているのかと、多分そうじゃないんです。で実際、私たちは、時にはですね、所作を間違ったりするということがあります。皆さんの中でかなりの方お気づきだと思いますが、今日今私がしているこの礼拝説教、この聖書箇所って先週の週法に書いたのと全然違う箇所がで説教してます。これでやりますって先週間違って書いちゃったもんですから、もうそこからして間違ってるんですね。人間のやることに間違いがあるんです。主の祈りを祈ろうと思っててもついこうど忘れしてしまって、その言葉が出てこなかったなんてことだって、経験する方いらっしゃるだろうと思います。でもです、私たちは自分たちが行っているその一つ一つの行いが、大事で、それを間違いなく行っていれば魔法の力が働くというんじゃないんです。そうではなくて、私たちがこの礼拝で表していることというのは何か、神様がこの私たちの上に親しく望んでおられる、私たちが本当に一人一人神様から命を与えられ、神様の守りと保護のうちにこの一生生きるものとされている、本当に自由なものとして生まれた時からずっと育ってきて、今ここに至るまで私たちは神様のものとして持ち運ばれているし、ここからさらに地上の生活の終わりに至るまで神様がこの私たちを持ち運んで道を開いてくださる。それどころか、私たちが死のとこに横になってこの地上の生活を終える時にもなお神様がそこにいてくださって、私たちのために道を開いて永遠の命に至らせてくださる、そういう道が切り開かれるんだ。そのことを表すために私たちはここで礼拝を捧げるようにされているんです。私たちは時には礼拝を捧げ、そして本当に神様が伴ってくださっているものとして、そのことを教えられながらふさわしく生きるように招かれている、その生活に失敗することがあります。でも失敗しても私たちに力がなくならないのはなぜか、この力が私たちの中から出てくるものじゃないからなんです。神様が私たちを確かに持ち運んでくださっている、私たちはそのことに目を開かれて本当に神様に信頼して慰められ力づけられて、今日自分が神様から命を与えられている一人として歩んでいくことができるようにされるんです。今日なんでこの出エジプト記をお聞きしたのか、それはここの聖書の言葉が今から2年間の愛宕町教会の年間聖句であるからです。そういうふうに、まあ、午後の総会で提案をして承認されたらということなんですけれども、恐れてはならないっていうモーセの言葉です。13節とそれから14節の言葉、恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、それから14節に飛ぶんですが、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさいっていう、その言葉が私たちの2年間の歩みを導く言葉として与えられている言葉です。あなたたちは静かにしていなさいっていうのは、じっとしていなさい、何もしちゃいけないってことではないと思います。海辺にとどまって天使が海の向こうに運んでってくれるから、その天使が運んでくれるまでじっと何もしないで横になってなさいということではありません。海の中に神様が道を開いてくださる、私たちそれぞれの人生を神様が先へ先へと進む場所を備えてくださるから、私たちはその神様に信頼をして いたずらに自分の不安やあるいは自分たちを脅かしているものばかりに心を塞がれないで、本当に神様に信頼して与えられている一日一日を淡々と歩んでいきなさい。それが私たちが心を静かにしているということだろうと思います。私たちは自分自身が感じる気がかりや心残りに翻弄されてしまってはなりません。そうではなくて、神様を見上げてその御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら生きていくように、そんなふうに聖書から語りかけられています。神様は主イエスキリストを通してどんな時にも私たちが神様から見捨てられないのだということを確かに宣言してくださっています。私たちは十字架の主を見上げ、神様の救いの御業が今日ここで行われている、そのことに心を向けながら、ここからまた一巡りの時を歩んでいきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、モーセがエジプトの追っ手に動転し、エジプトにとどまっていた方がいいとか、自分たちはもはやここまでだというふうに言って深く嘆きうなだれるイスラエルの民に向かって、神様の御言葉を聞かせ、そして確かに神様の御業がここに行われている、そのことを表す務めに立てられ、杖を高く掲げそれを海の上に伸ばしたという出来事を聖書から聞かされました。私たちは毎週の礼拝を通して、あなたが絶えず私たちの人生の行く手に道を切り開いてくださり、そして私たちのためにたとえ困難や不安や恐れが締め切っているとしても、そこに本当に歩んでいける乾いた道が備えられていることを示されます。どうかこの礼拝の中であなたが示してくださるあなたへの信頼の道を私たちが一人一人踏んで歩んでいくことができますように導いてください。今日ここにはそのような信仰を与えられた歩み、そして地上の生活をすでに終えられた兄弟姉妹方のご家族も多く集まっていらっしゃいますけれども、どうか私たちがこの地上の信仰生活を信仰を持って終わりまで歩み通した、そのような方々の信仰生活の終わりにも思いを向けることが許されますように、今愛する方を失って本当につらい思いでやり場のない気持ちを持て余しておられるご家庭もありますけれども、どうかその一人一人にもあなたが一人一人に道を開いてくださっていることを信仰によって知ることができますように導いてください。主イエスキリストを通してあなたは私たちに十字架の死の出来事と復活の朝があることを知らせてくださいました。どうかその主が私たちにいつも共にいてくださり、主が指し示してくださるあなたの真実が私たちの上にも及んでいて、私たちを支え持ち運んでくださる、そのことを確かに覚えながら、この教会があなたの民として招かれている教会であることを覚え、そのことに感謝し、心を込めて仕える生活を私たちが生涯送っていくことができますように導いてください。人間の力や人間の思いによってだけではそれはできませんから、どうかあなたが聖霊を私たち一人一人の上に豊かに送ってくださり、私たちが本当にあなたの民の中に抱かれて終わりまで歩むことができる幸いなものとして過ごしていくことができますように、またこの教会の群れに寄り添うようにして、あなたを求め歩んでおられる求道者の方々お一人一人にも、どうかあなたが門を開いてくださり、主を信じて歩むそのような新しい始まりを備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主 イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。